正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
沖野恵美子です。
今日は2月27日月曜日の午後1時を回りました。もう2月も下旬に入ってね、来週の放送はもう3月ですから。
そうですね、
はい、そろそろ待ち遠しいのがソメイヨシノ桜、うん、待ち遠しいですね、はい、ソメイヨシノの開花予想というのが、はい、民間の気象会社いろいろ出しておりまして、はい、一つだけご紹介させていただきますと、大体同じぐらいの予想なんですけども、はい、今年の桜の開花予想、まず近畿で一番咲くと予想されているのが和歌山。
やっぱり南ですからね。
和歌山予想日が、ね、3月23日です。メモしておいてください。
皆さんメモして23日ですね。
3月23日和歌山、でその次が大阪、京都など3月25日。で神戸はちょっと遅くて、今の予想では3月27日。
ちょっとずれるんですね、
はい、ということで、うん、今のところ現時点での予想、また最新情報どんどんね新しくなるかもしれませんけれども、現時点での最新情報としてはこういう日にちになっております、
うん、なるほど。
ちなみに開花から満開まで、まあ、見頃満開まではだいたい1週間ぐらい、
うん、1週間は持ってくれるんですよね、
はい、さあお花見のスケジュール、ねね、予定しておいてください、はい、
場所と
日と ね,
ね、はい、昔は陣取りとかありました ね,
ね、なんかそれ懐かしく感じしまうなんかね、
昔のことのように思ってしまう、
ね、まあ、僕あんまりそういう陣取ってお酒飲んでってのはあんまり僕はしない方ですけども、
ね、まあ、あんまりね、私もあんまり好きじゃないけど、
待ち遠しい方は多いと思います ね,
そうそうね、
はい、
確かに
ということになっております、
はい、待ち遠しいですね。
さて今日はですね、前半と後半少し話題を変えてお届けします、はい、前半はですね、地球温暖化に関する新しいデータが少し示されましたので、はい、そのご紹介と、後半はゲストです、浜田科学さんからお若い女性の方ゲストに来ていただきますので、
そうですね、
はい、またお話を伺えると思います。よろしくお願いいたします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さてまず今日ですね、お話ししたいのはですね、まあ、地球温暖化対策を取らなきゃいけない大きな課題になっていますが、この地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量削減について、
うん、
ちょっとね最近新しいデータが示されました。ちょっと興味深いなと思ったので皆さんご紹介しようと思ってね、少し用意してきました。
はい、
日本の場合はですね、二酸化炭素の排出量、どんな部門がどれぐらい出してるかっていうデータがありまして。
そうですか。
でどんな部門かというと、まず一番多いのはね、エネルギー転換部門、これが2020年のデータですけれども、はい、全体の 40.4% と一番多くなっています。でその後に産業部門、運輸部門というふうに続くんですね。でこのエネルギー転換部門、これ具体的に言いますと主に発電です。電気を作るときに二酸化炭素を大量に出してしまいます。この割合が 40.4% と割合としては一番多いんですね、日本の場合は。つまりですね、発電の仕方、電気の作り方を変えること、環境負荷をかけないやり方に大きく転換することが二酸化炭素排出削減を推し進めるには一番効果がある。
今一番やっぱり問題になってますよね、
はい、ここにまず手をつける、これが一番効果がある。はい、
はい、
じゃあ実際僕たちは何しようかっていうことになりますが、でも今なぜそのね、発電するのに二酸化炭素を出してしまうかというと、火力発電使った発電が一番割合として多いからこうなってしまうんですね。
はい、
よく聞く再生可能エネルギーを使った発電へとどんどんどんどん今移行する動きが世界的に活発になっております。
はいね、
さてそんな中なんですが、はい、これから新しい動きなんですが、これねアメリカの話なんです。 アメリカの政府機関が今年のですよ、発電に関する設備についての計画というのを発表しました。
ああ、そうですか。
これでですね、一番目を引くのが太陽光発電の設備に、どれぐらいの割合で投資するかというと全体の 54% です。
はあ、半分以上。
でちなみに日本の場合は2021年のデータですけども、
はい、
アメリカ 54% に対して日本は 9.3%、
はい、もうなんかあちこちにありそうですけど意外に少ないですね。そうそう、
まだまだ設備としては全然あの規模としては小さいですよね。
そうなんですね。
でね、はい、ぜひこのことを皆さんに知っていただきたいんですけれども、電気を貯めるもの、
蓄電池、
バッテリー充電、蓄電、
うんうん、
ですよね。その中でも、はい、蓄電池と言われるものが、
はい、
アメリカの場合ね、年間で 9.4 ギガワット
分かんない
の量を貯めるという設備を作るという計画をアメリカが打ち出しました。
それってすごいことなんですか。
これね、どのような数字かと言いますと、
はいはい、
アメリカがですよ、今まで過去ずっと今までの累積の蓄電池の導入の量が 8.8 ギガワットなんですよ。で今までそういうその 8.8 ギガワットに対して2023年だけで 9.4 ギガワット、今年だけで今までの蓄電量を超える蓄電設備を作る計画と。だからすっごい勢いでその蓄電池をまあ普及させる設備を作るという計画なんです。なのでアメリカではね、この蓄電池の市場がめちゃめちゃ急速に拡大しているということだそうです。
そうなんですね。
で日本はどうかというと、まだまだ普及の度合いは全然少ない。
少ないでしょうね。
少ないし、ちょっとコストかかっちゃうっていうのもね、あって、
結構ね高いんですよね。
だいぶこう屋根の上にね太陽光のパネルがだいぶ多くなってはきましたけどね、
はい、
でもまだまだアメリカには及ばない状況です。
うん、
でちなみにちょっと調べてみましたら、
はい、
電気自動車で有名なテスラってあるじゃないですか。
はい、聞いたことあります。
テスラっていう会社も実はね、家庭用の蓄電池を作ってます。
ああ、そうですか。
で日本でもね、あの買うことができるんですよ。ちょっと調べたんですけど、
はい、
おいくらぐらいだと思います。
いやもう全然見当がつかない。
その蓄電池の容量は日本製とそのアメリカのテスラ製って全然容量が違っていて、はい、テスラ製めっちゃたくさん電気貯めることができるんですけども、税込みでですよ、僕が見た資料では税込みで140万円、
はい、
テスラという会社が作ってる電気を貯める設備はい、家庭用のね、
結構しますね。
そうそうそう、まあこれ高いか安いかは微妙、どう考え、どういうふうにね捉えたらいいかっていうのはまあありますけど、
ね、
ま
あ、あのそれがちゃんとね、あの使えてというか他のことにも使えるので、トータルで見るとお得っていうことにもなるかもしれない。
長く使えば当然元を取れるということですよね。
ですよね。
あとはその電気、その蓄電の容量がやっぱり日本はまだね少ないって僕は聞いてるので、設備自体がね、もっともっといいやつができれば、安くできてくればどんどん普及してくるんですけどもね、あの繰り返しますけれども、再生可能エネルギーを使った発電に移行しなければいけない
ですね。
だけれども安定供給するには蓄電池っていうのは絶対必要であって、蓄電の設備、はい、それが日本はちょっと今遅れ気味になっているというお話、アメリカはめちゃめちゃ進んでるというお話なので、
はい、
僕もまた機会があればアメリカの情報を仕入れてですね、最新情報をお届けしたいと思いますが、
よろしくお願いします。
はい、そういう動きになってるという国があるということは覚えてってください。
はい、はい、
さてここで一曲お届けしましょう。
スティングで Love is the Seventh Wave。
In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I say.There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper way than this swelling in the world.There is a deeper way than this. Listen.
cities, feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say, there is no deeper wave than this rising in the world. There is no deeper wave than this. Listen to me, girl. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this. Masaki
Akira-san の地球にいいこと、頑張ってね。
さてここからはゲストをお招きしてお話を伺います。
はい、本日のお客様は、はい、浜田化学株式会社総務部広報のね、田中玲奈さんなんですが、前回は営業部長にお越しいただき、配食用の油のリサイクル事業の中で現場のお話をお聞きしましたよね。うん、今回はですね、まあ、3年目を迎える若い女性社員の方にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
田中さんはその前回前々回の収録、はい、浜田化学さんの収録でもこちらの方に一緒に来ていただいて、結構営業部長さんにも指示してたりとか ね、そこまで出ない
です。それはないね、それはない、すいません。
さてさて、その広報という大体イメージは僕もあるんですけども、はい、実際はどのようなお仕事なんですか。
はい、メルマガの配信であったりとか、うん、SNS の運用だったり、あとはメディア対応とかイベントの企画とか参加なども行っております。で、実際のところはそういった活動を通して関係づくりっていうところが主な仕事になってきます。はい、あとまた廃食用油や食品ロスっていうのが最先端技術によってバイオプラスチックであったりハンドソープだったり、うん、ジェット燃料、あと船舶の燃料だったりっていうものに使用されるっていうことをまずは幅広く知っていただくっていうことに力を入れていますね。
では3年目ということなんですが、はい、実際はいかがですか。
そうですね、私自身も実は浜田化学に入社する前は廃食用油っていうものがリサイクルされるものっていうのは知らなかったんですけど、うん、実際入ってみてジェット燃料だったり、うん、ハンドソープにリサイクルされるっていうことを知ってすごく驚きましたし、うん、環境問題にとってすごく大事な役割を担っている業界なんだなっていうふうに思いますので、うん、私自身も身をもってその驚きがあったんですけど、うん、そういった多分まだまだ知らない方がたくさんいらっしゃると思うので、うん、こういったイベントとか SNS とかを通してまずは知っていただくっていうことにすごく今やりがいを感じています。
うん、広めていきたいという思いですよね。
はい、
皆さん初めてね、廃食用油っていう言葉を聞いた方もいらっしゃるかもしれませんけども、
いらっしゃると思いますね。
これは例えば何でしょう、飲食業界から出てくる、はい、例えば天ぷらで使った油など、うん、そういうことですよね。
そうですね、
それを回収してリサイクルに使うと、
はい、
ハンドソープに生まれ変わったりするという、はい、そういう形ですよね。
そういうことですね。肥料なんかにもなるっていうことで、白いちご、この番組でもね、本当にありがとうございます、プレゼントにね。
そうそうそうそう、
はい、たくさんいただきまして、うん、そういうことにも活用できるのが廃食用油、まあ、はい、廃食用油、
用油っていうの
かな、ね、
はい、うん、まあ、この番組ではキャンドル作りに使われたりとか ね、
はい、
そういう話も、ね、していただきましたけれども、たくさん環境問題の対策しなければいけないことありますし、
はい、
今は SDGs から見たいろんな課題っていうのもあると思うんですけども、
はい、ね、
そういった相談なんかもあるんですか？
う
ん、
そうですね、弊社では、SDGs コンシェルジュっていう役割をしているものもいまして、
はい、
幅広いご相談っていうのをいただきますね。
うん、
その先日も、キャンドルのイベントの打ち合わせで、ちょっと廃校を活用したビール工房っていうところにお邪魔させていただいた時に、
うん、
麦芽かす、ビールを、はいはい、作る過程で麦芽かすが出るので、それをリサイクルできないかっていうようなご相談を来たりとか、
うん、
あとは他にもお豆腐工場だとおからとかが結構製造の過程で出てくるんですけど、
はい、
もったいないからどうにか活用できないですかっていうようなご相談が多いような印象ですね。
大好きおからはね。
それぞれリサイクルなんとかできないかっていう相談を受けてるという、
あとは弊社でそのグループで、飲食事業の方もやらせていただいてるんですけど、最近ではすごく人材の多様性についてご相談をいただくことが、
人材についても、
はい、増えてきていて、過去の事例ではその解決策として外国人雇用の支援とか、あとはシフトアプリの開発なども行っています。
今お話伺ってたら、そのこれから先の未来の企業はこうあるべきだっていうのをコンサルティングしてくれる、
うんね、そういうお仕事も、
いや絶対そうですよ、
されてることですよね。素敵な、
具体的にこう動き始めてるものとかあるんですか？
はい、浜田科学のそのミッションとして、人と循環で世界を救うっていうミッションを掲げさせていただいてて、
人と循環で世界を救う、
はい、
はい、
で世界を救うっていうとどうしてもすごく大きなことに聞こえてしまうかもしれないんですけど、まずは目の前の小さなことの積み重ねで、それを多くの方々とともにその大きなうねりに変えていくっていうことで可能になるんではないかっていうふうに私たちは考えています。具体的にはですね、そのリサイクルとかリユースの価値を訴えるその製品を作ったりだとか、
はい、
地球に優しい農業ですね、この間淡雪を紹介させていただいたんですけど、そういった農業のあり方をご提案させていただいたりとか、あとは食品産業で食品ロスの取り組みを一緒にやっていきましょうっていうような活動だったり、自社だけではなくて様々な組織とか人と交わりながら取り組むっていうような活動がすごく多いですね。私自身もその広報として仕事をしていて、知らないこともまだまだたくさんあるんですけれども、世の中に本当にたくさんの環境技術だったりとか活動があって、一緒にやっていくことで解決できる困りごともまだまだたくさんあるっていうふうに思っています。なのでそのためにもまずは知ってもらうっていうような候補としての役割にすごくやりがいを感じていますし、まずはその困りごとをお気軽に相談していただけたらなというふうに思います。
ね、本当に役割としてこれから未来をね、作るための役割としてやっぱりすごい大事な部分になってらっしゃるような気がしますけど、
本当そう思いますね、
はい、最後にリスナーの皆さんに何かこうね、
はい、
メッセージございました。
はい、
はい、
本当に私も浜田科学に入社するまでは SDGs って他人事だというふうにちょっと思ってたんですけど、本当にまさかジェット燃料になるとか、ハンドソープになるなんて知らなかったですね。で本当にゴミ拾いとか電気をこまめに消すとかも同じことで、なんか小さなことかもしれないんですけど、取り組む人が増えていけばそれだけ大きな力になると思いますし、そのためにも本当に知るっていうことがすごく大事なんだなっていうふうに身をもって今感じています。なので今ラジオを聞いていただいている方にも、ぜひ廃食余裕がまずリサイクルされる資源だっていうことを知っていただきたいっていうのと、よかったら周りの方にもお伝えいただけたらなっていうふうに思います。
そうですよね、
はい、少し先になるんですけど、3月の24日の金曜日にですね、浜田科学が所属している大阪外食産業協会で、飲食店事業者様向けの、SDGs セミナーっていうのを予定しています。
そうですか、
はいはい、でそちらの方もまた、私の方が講演させていただく予定に、
田中さんが SDGs について語る
なんかうちの会社ではこの食品をどんどん作ってるんだけど、同じようにたくさん使わないもの出ちゃうんだけど、これどうしたらいいかなんて相談は
絶対あるでしょうね。
受けてるわけですね。
相談あればぜひ、お声掛けいただけたらと思います、
ね、
はい、
ホームページを見ればまた詳しい内容とか分かりますか？
そうですね、ホームページにも載せさせていただくのと、うん、あとは、弊社の方でインスタグラムをやってるんですけど、
インスタグラムも、
はいはい、インスタグラムの方でも発信してますので、うん、よかったらあの浜田科学で検索していただけると出てきますので、
いいですね、
はい、
浜田科学、
ぜひフォローしていただけたらと思います、う
ん、はい、
はい、いや大変なお仕事頑張って、
はい、ね、
これからも
素敵な
本日今日の話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
本日のお客様は浜田科学株式会社総務部広報の田中玲奈さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、毎回この番組のたくさんね、あのお便りをいただいていて、あの時間があんまりないんですけども、ね、紹介させてください、
はい、でね、かわいいおはがきでね、うん、マセキさんいただきました、はい、ね、
似顔絵付きです。
そうなんです、
荻野さんと私
の。そうなんです、はい、ね、兵庫環境創造館の方でね、公開録音で、マセキアキラさんの番組を聞くようになりました。公開録音に来てくださって、公開録音に、ね、
参加していただいて、
はい、参加していただいて、うん、地球のことをいろいろ知れて勉強になります。うさきさん、えみこさん、これからも聞いてるよ、また会いたいです、ひなこっていただきました。ありがとうございます。
ひな
こさん7歳、はい、イボ郡大使長からね、いただきました。ありがとうございま す。何より200回放送おめでとうございますって可愛く書いていただいてね、嬉しい。
あの住所は多分これお母様が書かれたのか、はい、書いていただいたのかな、
ね、
その他は全部自分の可愛らしい字で書いていただきました。
可愛い字とイラストでね、ありがとうございます。その他にもですね、たくさんいただいてますが、その中から八尾市からね、
うん、
1月30日の放送でクライマタリアの話ありましたよね、
はい、
ゲストの方ね、うん、お話してくださって、でまさに私もそうでした。地産地消、国産のものを食べたりね、身近なものを食べたりして、ビーガンではなくなんだろうなと思ってて、あ、名称があったなんてって思わずメールをくださいました。はい、長文すいませんといっぱい書いてくださってるんですが、いえいえ、
うん、
ね、自分の健康のために取り組んでいる印象が強かったですが、クライマタリアン意識してますという方。
なるほど、
はい、ちょっとラジオネームないんですが読んでもいいかな。八尾市からの亜生さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、いいす、毎月防災グッズのプレゼント、 それも当たる可能性ありますので、はい、ぜひこの番組の方に、ね、お便りをお寄せいただきたいと思います。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りしました。